マルコの福音書第7章24節から30節まで、新改訳2017でお読みいたします。イエスは立ち上がり、そこからツロの地方へ行かれた。家に入って誰にも知られたくないと思っておられたが、隠れていることはできなかった。ある女の人がすぐにイエスのことを聞き、やってきてその足元にひれ伏した。彼女の幼い娘は汚れた霊に疲れていた。彼女はギリシア人で、シリア・フェニキアの生まれであったが、自分の娘から悪霊を追い出してくださるようイエスに願った。するとイエスは言われた。まず子供たちを満腹にさせなければなりません。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのはよくないことです。彼女は答えた。主よ、食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずはいただきます。そこでイエスは言われた。そこまで言うのなら家に帰りなさい。聖霊はあなたの娘から出て行きました。悪霊はあなたの娘から出て行きました。彼女が家に帰ると、その子は床の上に伏していたが、悪霊はすでに出ていた。この朝はこのところから、柔らかい心を持ってという題で、しばらくの間共に御言葉を聞きたいと思います。今日の聖書の箇所は、私たちに新鮮な、あるいは新しいイエス像を描かせてくれると思います。24節でこういうふうに書いてあります。イエスは立ち上がり、そこからツロの地方に行かれた。誰にも知られたくないと思っておられた、そういうふうに書かれているわけです。読んだ印象からすると、これまでのですね、マルコの福音書の流れというのがあるわけですけれども、もうちょっと人に会いたくないなと主イエスが思っておられる、そういう主のお姿がここに出てくるわけです。誰も知らない外国にちょっと足を伸ばしてみようか、そんな主イエスの心を読み取れるかもしれません。この私たちの地域で言えば、ちょっと下呂あたりにまで行って温泉にでも入ってこようかという、そういうイメージです。主イエスも人に会いたくないと思う時がある。そういう主イエスの姿というのは、これまであまり聖書の中に記されておりませんけれども、そういう主イエスの姿にこう親近感を覚えるかもしれません。あるいは意外性を感じるかもしれません。でただマルコの福音書を順番に読んでいきますと、ある程度納得するわけです。5つのパンと2匹の魚で5000人の人たちを養った、けれども弟子たちはそこから何も悟ることがない、その後弟子たちを湖に乗せて、主イエスは一人で祈りながら、この荒波をですね、弟子たちはずっと12時間以上船を漕ぐという試練に合わせられながら、主イエスがおられないということがどういうことなのかということを体験させるわけです。で主イエスは水の上をこう真夜中にですね、歩いて弟子たちのところに来ると、弟子たちは幽霊だと言って大騒ぎをする。なんじゃそれはと言いたくなるような、こう弟子たちの姿がここにずっと描かれているわけです。そしてこの前のところでは、このパリサイ人と律法学者たちとの論争が出てくるわけですけれども、弟子たちが手を洗わないで食事をした、そのことが問題になって、パリサイ人たちと議論をしながら、汚れというのは本当は何なのかということをお話になったわけです。そう言って弟子たちを弁護なさったわけですけれども、弁護した弟子たちは、今の話は何でしたかというふうに後でまた問いかける。もう自分の手元に置いている弟子たちでさえさっぱりわからない、もうこの人たち嫌というふうに言いたくなるような状況がずっと続いている。そして群衆の人々は自分の願い事ばかりを主イエスに押し付けてくる。 パリサイ人や立法学者たちは主イエスに敵対視をしながらいつも論争を挑んでくる。でそういうことがもうずっと続いて、もうちょっと人に会いたくないなと思って、異邦人の地に主イエスはわざわざ行かれる。誰にも知られたくない、もう家の中に引きこもっていたい、そういうふうに主イエスが思っておられる。気持ちはよくわかる気がします。ところがその主イエスにそんな平安な時間が与えられるわけもなくて、そこに一人の女の人がやってくる。彼女は幼い娘を持つ母親で、娘は汚れた霊に疲れています、まあ、この汚れた霊に疲れているというのがどういう状態なのかはっきり分かりませんけれども、最後のところでは床に伏していたが悪霊はすでに出ていたと書いてありますから、床に伏していたわけです。まあ、何らかの病気を患っていたというふうに考えても良いと思います。娘が病気になっている、まあ、その理由は悪霊のせいだ、まあ、そういうふうに思いながら当時の人たちは考えたのでしょう。そして主イエスがおられるということを聞いて、このツロの地域の人々はのところにいた一人の女が主イエスのもとに訪ねてくる。このツロというのは、まあ、聖書に地図がついている方は見ていただくと良いかもしれませんけれども、このイスラエルの少し上の、まあ、港町です。でこの地域はアラム語を話す人たちが多く住んでいた町のようで、主イエスが話していたのもアラム語ですから会話はできたわけです。でところがこの人はギリシア人だったというふうに書いてあります。ギリシア人ということはギリシャ語を話す人ということです。生まれはシリア・フェニキアの人、まあ、この地域の出身の人なのでアラム語が話せなくてもまあ仕方がない、生粋のその地域の人、まあ、そういう人がいたのももちろん珍しくはないわけです、まあ、ですから主イエスはギリシャ語も分かったのかなというふうにも、こう、まあ、どういうふうに会話が成り立ったか分かりません。そういうことは書いてありませんけれども、ここでその母親が主のところに願いに来ます。その願いに対して主イエスがお答えになった答えが27節に書かれています。するとイエスは言われた。まず子供たちを満腹にさせなければなりません。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。まあ、主イエスはこういうふうにお断りになりました。疲れてこの町に来た、私は人に会いたくない、私が仕えているのはイスラエルの人たち、まあ、ここで言う子供たちというのはイスラエルの民のことですけれども、イスラエルの人たちのために私は来ているのであって、異邦人であるあなたの願いを聞く必要はありませんよねと、まあ、お答えになるわけです。まあ、身も蓋もない断り方です。しかもここで子犬という言葉が出てきますけれども、イスラエルの人々は異邦人のことを犬というふうに呼ぶことがありました。聖書を読んでお気づきの方も多いと思いますけれども、聖書の中にあんまり犬というのは出てきません。なぜかというと、犬というのは、まあ、当時、まあ、ほとんど野犬だったと思いますけれども、この死んだ動物なんかを食べる肉食ですから、ですから当然この前のところにもあったように汚れているわけです。犬は汚れた生き物ですから、イスラエルの人たちは犬を飼わないわけです。ですからこの異邦人の人たちは汚れているという意味で、この人たちは犬だという言い方をしていた。まあ、はっきりとした差別用語です。だから私はあなた方異邦人に対して願いを聞いてやるという義理もない、そういうふうに答えておられる。まあ、ちょっと珍しいと思えるほどに主イエスは冷たいお答えをなさる。断るにしてももっと上手な断り方があったのではないかと思うんです。もし皆さんが隣町の教会に行ってですね、
でちょっと実は自分の娘が病気なので先生お祈りしてくださいというふうに言ったらですよ、そこの牧師が、あなたは隣町の人ですよね、私はあなたの牧師ではありませんから帰ってくださいって言ったらですね、もうこの牧師どんだけ性格悪いんだというふうに思うと思います。ここに出てくる主イエスは相当性格が悪いというか、この心開いて、ああこの方は素晴らしいというふうにはなかなかならない、そういう箇所だというふうに言っていいと思うんです。傷つくと思います。でところがこの女の人はこういう厳しい主イエスの言葉の中に何かを聞き出す、福音の響きを聞き取っている。このツロの女、ツロの母親はこの主イエスの言葉の中に何を聞き取ったのか。彼女はこういうふうに答えます。主よ、食卓の下の子犬でも私、子供たちのパンくずはいただきます。そういうふうに答えたわけです。厳しい拒絶の言葉としか思えない言葉の中で主イエスの愛を聞き取った。主イエスはここでまず子供たちをとおっしゃった。まずという言葉がついているわけです。まずというのは自分の子供たちが優先だということですけれども、その次の猶予があるわけです。ですから完全に拒絶しているわけではないということをこのまずという言葉から聞き取ることができるわけです。そして主イエスは犬と言わないで子犬とおっしゃった。まだ生まれて間もない小さな犬には人はささやかな愛を示すでしょう、そういうふうにこの女の人は主イエスに言うわけです。子犬と言ってくださっていることの中にかすかに響く主の愛の言葉を聞き取った。主よ、食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずはいただきます。まあこの切り返しがすごいわけです。センスがあると言ったらいいかもしれません。私たちが、まあ、皆さんはそうではないかもしれませんけれども、拒絶された、犬扱いされた、この人はひどい人だ、そういうふうに思っても当たり前のことだと思います。しかも異邦人呼ばわりしているわけですけれども、ツロの町に来ているのは主イエスの方で、外人のあなたでしょうと言いたくなるわけ、私だったら言い返すと思います。外人のあんたに外人呼ばわりされたくないわと言いたくなるところです。けれどもこの母親は、主よ、食卓の下の子犬でも私、子供たちのパンくずはいただきますと答えることができる。なんと心の柔らかな人なのだろうかと、そう思うのです。我が家にも数年前まで犬がいました。子犬とは決して言えない大きな犬でしたけれども、いつも食事の時には食卓の下で口を開けて待っています。あまり掃除機をかけなくても良いほど床はいつもきれいです。当時まだ子供が1歳か2歳でしたので、このよだれかけっていうですね、当時あの落ちない、あのなんてポケットのついたよだれかけがありまして、そういうのでご飯を食べさせてるんですが、大抵それでもこぼれるわけです。でそうするともう犬は待ってましたと言わんばかりにこう食べるわけです。娘がいない時はいつも私の食卓の下にいました。昨日も夕食を食べていてですね、ポロポロポロポロご飯が落ちるんです。犬がいたらきれいになったのになと思いながら食卓から落ちた米粒を拾っていましたが、この犬っていうのはそういうことがするのが許されるわけです。けれどもよく考えてみると、先ほども言いましたけれども、イスラエルの食卓にはおそらく犬はいないわけで、この いないはずの、まあ、犬の話がこういうところに出てくるというのは、まさにこう異邦人の町であったからこういう言葉が出てきているというふうにもこう言えると思います。ただこの先週だったでしょうか、あの今 NHK の大河ドラマでセゴドンっていうのをやってますけども、島津の城主の奥方が犬を飼っていまして、それでこう犬をこう小柳ルミ子がやってるわけですが、その犬をですね、この大久保利通の奥さんにプレゼントする。でこう室内犬を飼っているわけですけども、このとても違和感を感じるわけです。あの時代に室内犬を飼ってるなんていう家があったんだろうかという、まあよっぽどの身分の人でなければそういうことはありえなかったと思うんですね。イスラエルの人たちだってそんなにこう犬をペットとして飼っているというような習慣はなかったと思います。異邦人であってもそれほどそういう習慣はなかったと思います。まあ、ただ犬が生まれて子犬が食卓の下ではべっているのぐらいは許されたかもしれません。でそういう自分たちの生活の日常の場面を思い起こしながら、自分が犬扱いをされていながらも、でも子犬でも食卓から落ちるパンくずぐらいは食べさせてもらえますよねと言い返す、そういう自分を犬に置いてもいいと思えるほどに、この鶴の母親は心が柔らかい謙遜な人であったということができるわけです。実はこのマルコの福音書では、この彼女が答えた28節の中に主よという言葉があります。このマルコの福音書の中で主イエスのことを主よと言っているのはここだけです。このあと、まあ、8章のところでペテロの信仰告白がありますけども、あれそうだったかなと思って後で見てみましたが、ペテロの信仰告白の時にもペテロは主よと言っていないんです。で、ただ、まあ、聖書学者たちはですね、この異邦人が言っている主よというのは異邦人にとっては非常に日常的な言葉で、だから英語で言うとミスターとかさあとか、そういうニュアンスだったのではないかというふうに、まあ、解説をしている人たちも何人かいます。まあ、けれども異邦人の習慣としてはそうだったのかもしれませんけれども、聖書の中に書かれているのは確かに主という言葉なんです。主イエスはずっと不甲斐のない弟子たちの姿をご覧になって、自分勝手な群衆の人たちをご覧になりながら、議論を挑んでくるパリサイ人たちにもう疲れながらこの町にやってきた。そういう中でまさかこんなところにと思うこの異邦人の町で、主イエスとしては非常に決してこう言ってきてはいない厳しい言葉をお語りになる中にも、主イエスの愛の心に気づく人がいる。そしてその人は異邦人で、この人は主イエスに向かって主よと言う。主イエスにとってこの人の出会いというのはきっと大きな慰めになったに違いないわけです。けれどもこの女の人、どうしてこんなに謙虚になることができたのか。主イエスのお姿をよく見ながら、主イエスの言葉から愛の言葉を聞き取ることがなぜできたのか。自分の願いに固執して、主イエスのことを見ることができなくなるということはこの人にはありませんでした。私たちは多くの場合に願い事をするとき、願い事を聞いてほしいばかりに謙遜な態度どころか、どちらかというと上から目線で主イエスにお願いをするというようなことになることが多いと思います。主よこうしてください、してくださらないなら嫌です。まるで自分に仕えさせているかのように、 主イエスにお願いをするというようなことが私たちには多いんだと思います。この世の中の宗教と言われるところでお願いをするときというのはほとんどそうだと思います。謙遜さというのはないと思います。私の願いはこうです、自分の願いをただただ一方的に言う、それがほとんどの祈りだと言っていいと思います。けれどもこの人はそうではなくて、実に謙虚な態度で主イエスに仕えるということをよく分かっていました。今回の説教の準備をするにあたって、私は久しぶりに加藤恒明先生の説教集を読みました。この加藤恒明先生というのは今全国で説教塾という運動をしていて、日本中の牧師たちの説教を何とかしたいということで、この全国でセミナーを開いています。私も新学生の頃からこの加藤先生のセミナーに出ておりまして、非常にたくさんのことを教えていただきました。この加藤先生、ここからどんな説教してるんだろうかと思って読んでみると、面白いことが書いてあって、カトリックの教会の話をしているんです。カトリックの教会に行きますと、この皆さんがこう座っている椅子のですね、足の置いてあるところにひざまずくための台があります。で、お祈りをするときにはこの座ったままではなくて、必ずみんなひざまずいてお祈りをするという習慣があります。私も何回かドイツにいるときに行きましたけれども、このひざまずいている時間というのが痛いんですね、膝が。で、こうクッションがついていたりするところもありますけれども、教会によっては板張りになっていて、結構長いお祈りをするので痛いなと思いながら、こうひざまずいてお祈りをするわけです。まあ、プロテスタントの人はよく知らないでそこに足を乗せてしまったりするわけですけれども、この足を乗せてはいけない場所になっているわけです。このひざまずいてお祈りをするという話を主イエス、加藤先生が説教の中でしている。ひざまずいてお祈りをすると見えてくるものがある。で、なんでそんな話をしているんだろうかというと、この鶴の女が25節のところでやってきて、その足元にひれ伏したというふうに書いているわけです。この女の人は主イエスのところに来たときに足元にひれ伏して、まさにひざまずいて主イエスに語りかけている。ひざまずいて祈っているものが自分の願い事をただ押し付けるというようなことにはならない。もう最初から主イエスは仰ぎ見ている。主イエスに対する尊敬がある。そういう姿勢の中から見えてくるものがある。そうか、そういうことかと思いました。ひざまずいて祈るときに自然に主イエスを仰ぎ見るわけです。足が痛いのを我慢しながら、その方のおっしゃることをちゃんと聞き取ろうとする。自分が今祈ろうとしている方、お願いをしようとしているお方はどういう方なんだろうかとしっかり見る。その言葉を聞き漏らさないようにする。そういう姿勢がこの人の信仰を生んでいったわけです。この鶴の女は異邦人の中で最初にイエスを主と呼んだ人です。この人はひざまずいて主を仰ぎ見ることを知っていました。だから心が柔らかいのです。しなやかなのです。こういうへりくだった姿勢が主を仰ぎ見る信仰を育んでいくのです。この後私たちは聖餐式を祝います。この聖餐式というのは主イエスの十字架の御業を思い起こして、その主の御業に感謝をするときです。主イエスの十字架の前に私たちは立っているということを、そのときに私たちはどうしても覚えなければなりません。私の代わりに犠牲となっておられる主イエスを私たちはどういう思いで見るのか、 それはまさにひざまずいて、あなたは私の罪を背負ってくださったと、そういう思いで見上げなければならないと、そう思います。そうするとその時に見えてくるのは、この主イエスご自身がなんとへり下っておられたお方であったかということが見えてくるわけです。私のようなもののために自分の命を犠牲にしてくださる、私を救うために今十字架にかかっておられる、その主イエスのお姿は私たちに主イエスの愛を確信させるものです。このお方は私を愛してくださっている。主イエスはこのツロの女の言葉を聞いて心が動かされます。そして幼い娘をお癒しになりました。ここに信仰を主イエスは見られたわけです。私たちもこの人の謙遜な姿に心を動かされます。そして主を仰ぎ見ることを教えられる。主を仰ぎ見、主の言葉を聞く。するとそこから主の慰めが、主の福音が、主の愛の姿が見えてくるようになるのです。お祈りをいたします。愛の主よ、あなたはどれほどへり下られたお方でしょうか。その心が傷ついて疲れ果ててしまうほどに、あなたは弟子たちを、群衆を、パリサイ人たちを、そして異邦人を愛されました。誰にも届かない、何をやっても分かってもらえない、そういう虚しさを毎日覚えながら、あなたは人を愛そうとなさいました。主よ、あなたの愛を心から感謝いたします。あなたの愛が私たちに注がれていることを、どうか見ることのできる眼差しを私たちに与えてください。へり下って謙虚になって、あなたの見姿を仰ぎ見るものとならせてください。そうしてあなたのお姿をしっかりと見つめることができるように、あなたの愛を気がついて受け止めることができるように、どうぞ私たちを導いてください。そうして人を愛する者へと私たちを作り変えてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。